相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日の放送は11月15日に収録したものを放送しております。はい、そして相場さん、はい、今日は株塾生の方にゲストでお越しいただいてるんですよ ね、はい、
ちょっとご紹介をしましょうか。はい、私の左側、私から見て左側ですね、はい、男性ですね。これは、久野さん、久野仁さん、
はい、
ね、でこちらの、津田さんの右側、ね、津田さんから見て右側にいらっしゃる原田泉さん、
はい、
お二人今日は来てもらいました。
現役の株塾生でいらっしゃるということなんですね。
現役バリバリ、
おー、聞きたいこといっぱいありますね。
そうそうそうそうそう、今日はね収録なもんですから、はい、今日のマーケット、タイムリーなマーケットをお話しするというよりは、株塾で頑張っておられて、はい、しっかり実績も出している人たちにね、リスナーのために、はい、なんかこうお話を、
経験を交えて、
経験を交えて、はい、ね、最後の、ね、直線のコーナーの鞭を打っていただこう。あ、なんだ、競馬になっちゃったな。
競馬の話になっちゃいましたね。
で皆さんの有用なお話を、ね、していこうと思ってます。
はい、じっくりとお話を伺っていきたいと思います。お二人ともどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してぜひご活用ください。そして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは今日はね、ゲストのお二人、久野さんと原田さんにお話を伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、もう一度ご紹介しましょう。
はい、
久野さん、
はい、
そして原田さん、
はい、
なんですね。まず、レディファーストで、ね、はい、原さんは株塾歴どれぐらいだったっけな。
はい、6、7年になります。
6、7年。
はい。
はい、
株塾ができた時に、誘っていただいて、共通の先生のことを知っている知り合いの方から誘っていただいて入ることになりました。
そうだ、知り合いの方ね。はい、そうだそうだ。それで、久野さんはどれぐらいですか。
私は2年と10ヶ月になります。
入塾されたきっかけって何でしたっけ。
きっかけはですね、うん、本屋で相場先生の本を見つけまして。
あ、俺のグラビアとかあったんだ。
グラビアはなくて。
素敵だな、グラビア見て、かっこいいなと。
かっこいいな。どの本ですか。
一冊目の株は技術
だ。株技術だ。
はい、本を読んで、
いただいて、
その日のうちに読んで、感動しまして、そのままセミナー申し込んで、はい、株塾に入ったという。
ああ、そうですか。で、久野さんは、まあ今、
2年と10ヶ月です。
2年10ヶ月になられてね、きっかけは本だっていうことですけどね。はい、本は、そこ、一番感動していただいたのは どの辺ですかね、株は技術だね。
私は株を全く勉強したことがなかったんです。
なるほど。
で、株を何か体系立てて勉強したいなと思いまして、それで本を読んでたら、とてもこう、筋道が通って体系立てて書かれていて、これはちょっと学びたいな、本格的に勉強したいっていうふうな意欲が湧きまして、そこで一番。
なるほど。
はい、
普通株というと、決算書見たり、
そうですね。
それから経営者の資質を見たり、はい、業界の動向を見たりするけども、原田さんはそういうことはなかったんだよね、最初はね。全く知らないところ入ったから。
はい、はい、全く知らなくて、うん、ただ私周囲に株をやってる人がいて、うん、とても興味はあったんですけど、
うん、なんか目が増したから
真剣だね。
興味はあったんですけど、はい、私も勉強してからやりたいなと思っていたんですね。うん、それでたまたまお声掛けいただいて、うん、もう最初のセミナーからすごく面白くて、はい、もう最初忙しいからすぐには入らないと思うって言ってたんですけど、あ、はいはいはい、まあ、 すごく面白かったので、あ、もう入りますって、ね、すぐに決めちゃいました。
すぐ入りますって言ってね、もう株塾の中でさ、はい、旦那見っけで今度結婚だもんね。だ
から
そう
ですね。
そうだよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
俺結婚式出るもんね。
すごいですね。
大暴れしてやろうと思って。そういうよりね、やっぱりね、ほら、あの自分の伴侶を、その、はい、この塾の中で見つかるってことは、やっぱいい人が多いってことなんだよ、ね。悪い人じゃないでしょ。
はい、いい人、
うん。いい人も、俺も知ってる。あ、番組出てもらったいい人なんだよね。
はい、
結構、久野さんさ、株塾生ってこう、うん、はい、いい人多い感じだよね。はい、
とても多いです。
で、久野さんはね、はい、あの、トレード選手権、
はい、
ある、と、あの、公共の、公共っつうか、あの、なんか、金融なんとかが、取引所だか分かんないと、ええ、あそこがさ、あ、分かんないって言っちゃダメだ。俺の元スポンサーだ。金融取引所がね、はい、あの、やってるトレード選手権でね、上位にね、ランクインしたことが。
すごい。
そう。
株式入られて、久野さんは2年10ヶ月ということですけど、はい、入塾される前は、そして今も、そのお仕事での普通にされてるビジネスマンの方がいらっしゃるんですね、はい。
普通に仕事をしております。
はい、ね、今日は休み取ってきた。
有
給取ってきた。原さん OL ね、
はい、
うん。
お仕事されてるんですもんね、はい、お二方とも。
でもね、二人ともね、トレードでね、はい、地道にやっていただいているので、はい、本当に階段を二歩ずつ登るように、あ、違うか、一歩ずつ登るように上手になってきていて、最初は一歩ずつなんだけど、はい、だんだん一歩ずつをやっていくと、そのうちね、二つずつぐらいいくわけです。で、まあ、イールドカーブっていうのかな、こう、45度の角度じゃなくて、最初こう、低迷してるんだけど、徐々にぐーっというようなイメージでね、行ってきましたが、じゃあ、久野さんにね、はい、最初の頃、トレードを始めた頃、はい、こんな感じでした。うん、そして今、こういうふうになってますっていう話を、ちょっとリスナーの皆さんにお聞かせいただいて、そこのポイントだね。
はい、
うまくいき始めたポイントね。
はい。
はい、お願いします。
私は株を始めた当初、1年ほどずっと負けておりまして、最初は。うんうん、で、1年で資金を半分まで1回減らしたんですけども。
10億円が5件
だ。いや、そんなことない。そんなことないで、その後、また1年こう停滞する時があり、そしてまた自分のこう勉強の方法をちょっと見直そうかなっていうところで、はい、今までは暗記に頼っていたんですけども、はい、それをもう、相葉先生に教わった内容を体系立てて整理して、はい、ちゃんと自分で考えようと、はい、そういって自分のトレードも振り返ってみようと、はい、そういった形で相葉先生から教えていただいた内容と、はい、自分で普段やってるトレードを照らし合わせて、はい、実際自分はちゃんと相葉先生の教えを守れているかっていうところに注意して再検討したところ、はい、そこから勝てるようになりました。
あの、今、暗記っていう言葉が出ましたが、
はい、
いつもね、俺、暗記しちゃダメだよって言ってるんです。ただ、多くの人がね、あ、この形こうって暗記しちゃってるけど、そうすると実際マーケットにお金を入れた時にできない。あるいはね、考えが浅はかな間にエントリーしてしまう。
考える力が身についてない、技術が身についてないということ
になっちゃうんですね。外見で表面だけだから、ええ、実は習ったことじゃないのに習ったように見えて入っちゃうのが暗記なんですよ。ところが久野さんのように、ええ、自分を振り返ってよくよく考えるように考えるようにすると深い考えになりますから、自分がここでエントリーっていうところはまさに習ったところの本質をついたところでエントリーできるようになる。だから暗記はダメなんです。でも株塾生もね、いつも言ってんだけど、まだ暗記に頼ってる人がいる。そうすると、自分の暗記したのと、チャートが同じって自分は思ってるけど、本当は違うわけですよ。
なるほど。久野さん、具体的に、その、勉強の方法を変えたっていうのは、うん、どんな勉強の方法、練習の方法を取ったんですか？
相葉先生の動画を聞いて、勉強するっていうのは変わらないんですけども、はい、ただ、最初の時は、相葉先生の動画を聞いて、それ単体で終わってたんですね。
なるほど。
今は相葉先生の動画は過去から現在に至るまで全て一連の流れで考えるようにしていて、今相葉先生のお話はどのポイント全体の中のどこのお話をされているか、それを考えて今日はこのテーマか次はこのテーマか、そういうふうに勉強の内容を全部線でつなげて考えるようにして、そしてその内容を実際にチャートで見て自分で確認をするっていう行為をして、そういうふうにしてできるようになりました。
真面目ですね。
手間がかかるんだけど、
はい、
丁寧にやった方が身につくんですよ。
はい、そういうことですよ、ね。
俺もそういう勉強、そういう勉強してます、ちゃんとね。原さんどういう、最初こうでさ、徐々にこうなって、ああなって、こうなって、はい、最後結婚だけど。
そこまでの話をぜひ。
はい。私は最初にすぐに入れないと思ってたっていうふうなお話をしてたんですけど、うんうん、はい、その時がものすごく仕事が忙しくて、はい、うん、で、その時は株塾は、動画の配信をしていなくて、うんうん、金曜日にやってくださってました。
懐かしい。
はい。で、その時はもう仕事で残業があると全然、はい、行けなくて、うん、でも絶対残業があるのが分かっていたので行きたかったんですけど、うん、やっぱ当日になって行けないっていうことが結構しばらく続いてました。まあ、それで、しばらくすると、動画の配信を塾生が、撮っていいですかと先生に許可を取っていただいて、最初はそんな感じで動画が配信。
そうだよね、はい、最初だって6、7人ぐらいから始めたからね、はい、で、はい、動画撮るっていうから動画、どうかなって撮っていいよって、はい、ああ、そうだよ、よっぽそう。
はいで、それを、うん、見れるようになった。最初はなので、うん、出ないことには、もう、講義を聞けないっていう感じだったんですけど、はい、で、やっぱり行けないっていうふうになると、ストレスになってきてたんですけど、うん、それをやってくれて、うん、改善を先生がしてくださったりとか、あと時間が、最初は2時間だったのが3時間に、はい、なったんですね。で、それも、なんかみんなの意欲がすごいから3時間にしますって先生の方から言い出してくれて、はい、それでどんどん、接触する機会といいますか、自分がそのまま金曜日の、7時からだったら受けられなかったものが受けられるようにしていただいて、なんだろう、勉強する機会っていうのが最初は、接点ができてきたなというふうに思っていました、はい、で、もともと私も全く勉強したことがなくって、うん、で興味はあったんですけど、うん、どう勉強していいのかはわからないっていう、うん、本当に全くの素人で、はい、で先生のお話を聞いたらそんな素人の私でもすごく楽しめたっていうのがもう本当に面白かったんですね。しばらく行ってなくて次行ってもやっぱり面白いし、うん、で辞めるっていうもう考えが全くなくて、これからも続けていきたいと思っているんですけど、最初はそんな感じで続けていました。でもやっぱり動画を見るっていうので終わっていて、最初の方は。でも、周りの仲のいい人が出てき、できてきて、一緒に勉強したりとかっていう、その、ちゃんと勉強するようになってくると、やっぱりちょっとずつ取れるようになってきました。
中でこうね、株塾生って、その、久野さんも周りにさ、はいはいいるし、はい、でどんどんできていくんだよね、仲間がね、はい、でハンさんも周りも仲間できてきてね、はい、ちょっと少しこう太めのさ太っ腹のお母さんなんかもいつも一緒だもんね、
は
い、
そうですね、
それで仲間ができてきて、はい、はい、そして、はい、
で休みの日に一緒に勉強をしたりとか、平日に私が有給取ってる時とかに一緒に勉強しませんって言うと、はい、フットワーク軽く来てくださったりとかしたので、はい、一緒に勉強ができて、でその方に一緒にやろうよって誘っていただけたっていうのも私は大きかったなと思います。
そうね、株式仲間結構ね、はい、増えるんですよ。
株式同士の横のつながりっていうのも
横のつながりとかね、うん、それで久野さんがね、はい、トレードコンテストかな、それで上位にランクインした時に俺株式発表したの、頑張ってるんで前に来てもらってさ、ほ、うん、で紹介して、そっからなんか周りに人が集まってね、久野さん教えてよなんつってね、
あ、いいですね、
勉強会がね、はい、土曜日の1時に始まって、そして、4時ぐらいに終わるんだけど、はい、そうするとねロビーの方でね、はい、久野さんの周りに何人かいて、うん、もう6、7人いて、一緒に多分これから勉強、今度は勉強会の後のみんなの懇親勉強会、はい、だから花さんも終わった後はね、はい、まあ勉強しようって居酒屋に行って結局飲んで終わっちゃう仲間が多いんだけど、
そうですね、
でも結構さ、はい、誰かの家に行ったりとか、それから温泉にみんなで行ったりして、はい、株の話とかしてね、は
い、そうですね、身内だけというかその仲間だけで温泉合宿を、うん、私的に行っていったりとかして、その時にテーマを決めて発表したりとかっていうのもやってます
、ね、はい、とってもね、そのいい人たちが多いのよ、本当にこれ、うん、なんていうかな、こう悪い人3人ぐらいしかいないんだよ
でも本当にそうやって株塾の中でいろんな情報交換だったりとか勉強会開けるっていうのは本当素晴らしい機会ですね。
そうでましてお二人のようにね、はい、本当に一歩ずつ頑張ってくれて、うん、最初我慢が必要なわけですよ、
はい、
だけどその我慢を乗り越えた時にある時こう明るい光が見えてくる、うん、そこにも至ったのがお二人の感じですね今ね、
うん
うん、なんかリスナーの人にね、はい、リスナーの皆さんにこうこれから始める人今やっていて、うんうん、伸び悩んでる人にアドバイスあったら、うん、久野さん、
はい、私マゲ している時はもうなんとなく勉強するって、まあ、若干いやいや勉強するってもあったんですけど、うん、ある時からもうずっとチャートを見るのが当たり前の生活になりまして、はいはい、もう常に動画をもう電車の中でも待ち時間でも食事中でも常に聞いてるし、はい、時間があったら常にチャートを見て常に何か分析をしている、はい、頭の中にチャートが出てくるぐらいずっとやってる、はい、まあ、そこまでやるってくるとだんだん好きになってくるので、まあ、チャートを見るのが好きになるのがまあ一番いいのかなと、そういうふうに感じるので常にチャートを見ていただければいいのかなと、
はい、大事ですね。見るの好き。俺もいつもチャート見てるもんね。本当にいつもチャート見てる。
トイレの中でも
見て
るとおっしゃって
ましたね。旅館に泊まって天井見るとさ、あの、はい、あれが、あの木の目がさ、
目があ
のチャートに見えて次上がりそうだな
木目のチャートまでも
そう。さて、あのリスナーの皆さんに原さん、
はい、原田さんも、はい、
アドバイス。
そうですね。まずは、相葉先生のところに入っていただいて、勉強するのがまず一番の近道じゃないかなと思います。はい、私は、他の先生についたことがなくて、相葉先生が一番最初で、
まあ、あれ、小次郎先生とかないの？
は、まあ、ないんです。はい。で、はい、先生だけなんですけれども、他の人って多分いろんなもので失敗をしたりとかして、うん、先生以外のところでつまずいても嫌になってやめちゃう方とかもいらっしゃると思うんですけど、うん、もう本当に面白いですし、自分のためになるし、ぜひ相葉先生のところで勉強していただけたらいいんじゃないかなと思います。
なんか宣伝してもらってありがとうございますね。お二人はね、それぞれもう、はい、普通のサラリーマンとか OL ぐらいのお給料をね、コンスタントにトレードでできるようになった、
はい、
それはやっぱり一歩一歩頑張ってきて、お二人が今おっしゃったような、お勉強をされると、うん、で最初やっぱりね、お二人おっしゃったようになんとなくこう意気込んでやるんだけど、はい、マンネリ化してしまったり、うまくいかないと、どうかななんて思っちゃうんだけど、そこちょっと踏ん張って、
はい、
さっき佐野さん言ってもらったように暗記することじゃなくて、考える考える考える考えるね、そうしていただくと、その、なんていうかな、自分の血や肉になっていくので、はい、チャートを見たときに、あ、これはあれだなって思える。で、もう一度繰り返しになりますけど、暗記だと、暗記したものと同じだから入ってみてできなかった。なんだ、相葉四郎変じゃねえかじゃなくて、その暗記をした人の脳の中に溶け込んでないから、違って見えちゃうんですね。
あ、
うん。前も昔もお話したと思うんですがね、はい、お医者さんがレントゲン写真を見ます。その時に、研修医の段階だとこれはどういう病気だって見分けられなかったらしいですよ、昔はね、はい、ところがレントゲン写真を何枚も何枚も正解、教授が言った正解、あ、この病気だとこうなんだ、この病気だとこうなんだっていうのを、あ、なるほどって考えるわけですよ。あ、はい、どこが違うんだろうって、俺には見えないけど教授には見えるんだ。でも久野さんやね、原さんみたいにやってくださるとね、他の人には見えないのに同じチャートなのに違って見える。そこはやっぱりね、暗記じゃダメなところですね。で、原さんなんか特にだって、俺も忘れてるようなことまで、最初そうか、動画なかった、金曜日やってた、2時間だった。はい、あの時俺まだ20歳ぐらいだっけ？
そうですね。
そうだね。でもそれぐらいに覚えてないぐらい、ずっとやってくださってて、
はい、
彼女は、うん、これからね、なんつかな、勉強してからやろうっていうふうにしっかり先決めてたんだよね、うん、
はい、
いきなり色気持ってやろうじゃなくてね、うん、
はい、
だからそこも良かったし、全く何も知らないから良かったってことですね、はい、で久野さんやっぱり考えるとの自分で考えるということを考え出したから、
そうですよね、向き合い方が
良くなった、
すごく素晴らしいですよね、
うん、ということはお二人が今まで一歩一歩登ってきたことを皆さんは、はい、そこを自分でやる必要はない、
うん、
二人は成功者だから、その土台の上に自分はもう5段、階段5段目から始めたらいいんです、リスナーの皆さんは。そこを二人の意見を聞き方ってのはものすごくね、いいはずなんで、これを暗記じゃなくて、
二、はい、
人の意見を暗記じゃなくて。
暗記じゃなくて、
うん、自分からもう心の底から受け止めていただくと、
はい、
うまくいくと思います。
はい、わかりました。このコーナーでは久野さん、原田さん、現役株塾生のお二人にお話を伺いました。
はい、
以上、相葉四郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相葉さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、
はい、
俺の後輩の話なんだけど、
はい、
ウォーレン・バフェットって知ってる？
ウォーレン・バフェット、はい、
うんうん、後輩。
後輩。
うん、日本人として後輩、俺の方が先輩なの。もう90歳ぐらいだけどね。世界三大投資家。最近ね、まあ、トレード手法は、バフェットさんはね、
はい、
会社の中をよく見て、経営者見て、うん、そしてっていうことなんですが、 ね、アメリカンエクスプレスのさ、大株主だったりさ、コカ・コーラの大株主だったり、はい、まあ、すごいんだけどね。で、最近ね、YouTube でバフェットさんの、いろんなことをいろんなとこで講演してるとか、対談してるの全部、英会話の勉強のつもりで、聞いてたわけ。
は
い、普通のほら、アナウンサーの英語なんて、簡単に聞き取れるんだけど、おじいちゃんが喋ってるのってほら日本だってさ、なんか90歳ぐらい人が喋ってるのってさ、人生全部経験し尽くしてるからさ、省略しながら発音するからよくわかんない時あるじゃない。それの練習としてバフェットさんの動画をいっぱい聞いたんです。
はい。
そしたらやっぱすげえと思った。
どういうところが？
ね、いっぱいある。
いっぱい。
ここではもう言えない。
言ってください。お願いします。聞きたいな。
いや、言えない。
聞きたいですね。
うん、そう、ところがね、はい、一つだけお話したいことがあって、バフェットさんのお話ね、はい、こういうのがありました。ある、インタビュー、多分 CNN か BBC かわからないけど、あるいはハーバード大学かわからないけど、質問者が入って質問しまして、はい、二つありますと、10年後のアメリカ経済について、
はい、
先生はどのようにお考えになりますか。そして、二つ目、10年後の世界経済について、あるいは、産業のセクターについてどのようにお考えですかって、バフェットさんがね、その質問に対して答えた。10年後ですかと。I don't know。 僕には分からないよ、10年後なんて。それね、私ね、同じ質問されたことなんです。年末に、
はい、
毎年ね、年末にさ、来年の日経平均年末どうなるかとか、俺は正月にさ、うん、日経新聞に出てるじゃないですか。
ああ、そうですね。
ね、はい、各、いろんな人がさ、はい、企業のトップとかがさ、日経平均どうなるなんて。で、俺いつも講演で言ってんだ。1月の2日にさ、新聞出るの2日だからさ、1月の2日にさ、で、取材されたんてましてやさ、ちょっと、去年の末ぐらいに取材されてさ、
暮れにそうですよね。
去年の暮れにさ、はい、翌年の末の日経平均なんか分かるわけねえだろうって、あれ、全部ね、言ってんだったら、多分分かんないで言ってるし、はい、あるいは、そう質問されたら答えなきゃならないから、しょうがなく、まあ、いろいろ考えながら適当に言ってるはずなんですよ。みんな、本当のこと言うと。今度このラジオに来て、みんなに来てもらって、それ語ってもらうと思うんで、はい、分かんないはずなんです。で、私は正直、来年の日経平均年末いくらいくらになりますよ、わからないですよ、
はい、
でバフェットさんも10年後なんかいつか世界ナンバー2のね、お金持ちだし、トレードでも企業投資でもうまくいった人が、ね、10年後なんてわかんないですよ、で俺もわかんないですよ、1年後もわかんないし2ヶ月後もわからないです、正直な話。それ言ってる人がいたらなんか結構わかんないんで言ってんだろうと思うんです。で、その後にバフェットさんがおっしゃったことは、はい、10年後の世界経済、アメリカ経済についてセクターもわからないけれども、わかることはありますと。自分が買った株を持っている会社は、その10年間、経済が良くなっても悪くなっても、どのようにそこを泳いで、その企業が泳いでいくかは僕はわかりますと。そういう企業に投資してるんです。つまり、経済が良くなるか悪くなるかわからないけれども、自分が投資したアメリカンエクスプレス、コカ・コーラは、その中で良くなればこう対応するだろうし、経済が悪くなればこう対応するだろうし、泳ぎ方を知っている企業なんですよと。だから10年後の経済を当てたって自分にはどうにもならないと。そうじゃなくて、どうなろうと対応できる会社に投資してるんですと。バフェットさんがおっしゃってました。俺は尊敬してね、ちょっと電話かけようと思ったけど、電話番号わかんないんだよ。
うん、メールにすればいいんじゃないですか。
メール
だ。アドレスもわかんない。
読んでくれねえかと思うんだけど。
はい、
まあそのうちバークシャーハザウェイでも買収すればいいかなと思ってんだけど。バフェットさんが大株主の会社ですね。それでもうちょっとお時間ありますね。
はい、
それでね、もう一つ。じゃあ今度は相場式。
はい、
バフェットさんはもう雲の上の人として、相場式で考えたら、
はい、
例えば、じゃあ、日経平均今後どうなりますかって言われてもおそらく、二人は分からない。じゃあ日経平均の上げ下げのうねり、はい、波の中を移動平均線とローソク足を見て僕たち私たちは戦っていくんですと。だから来年の日経平均なんか、銘柄今何かやってますか？
今やってるのですか、うんうん、もう手締まってしまったんですけど、うん、国際石油定説、
国際石油定説、うん、何かやってますか？
今はちょっと
やってないですね。今結婚に集中してるからね。例えば国際石油定説が、どんな業績かわからない、誰が社長やってるかわからない、本社がどこにあるかわからない、でもトレードはできますよね、
はい、
どういうふうにトレードしますか、久野さん。
トレード、私はもうチャートを見て、移動平均線の並びと向きと距離を見て、で移動平均線とローソク足の関係を見て、あとはローソク足同士を見て、それらを見ながらもパン、買いだったらパンパカパンの時買うし、売りだったら逆パンパンで売るしと、もう相場先生の教えてもらった通りにやっています。
その通り、原さんもそんな感じですかね。つまり先どうなるか分からなくても結構で、日々の結果がチャートとローソク、まあ、いわゆるローソク足と、それから移動平均線になって現れるわけですから、日々の、要するに間違って買った人もいる。確信を持って買った人もいる。それから経済学的に買った人もいる。それから適当に買った人もいる。その集大成で出来上がった、その日の価格が点になって、それをつないだものがチャートであったり、その平均値を取ったものが移動平均線ですから、日々の結果の集積を、急跡の動きを見て、上げるようだったら買っていく、下げるようだったら空売りを入れていく。しかも東京マーケットは去年はね、一時的に上げて一時的に下げて一時的に上げて一時的に下げた、この繰り返しが上げ14回下げ14回ぐらいですね。
そうでしたよね。
一昨年もその前も大体そうなんです。だから上げるなら上げそうになったら買えばいいし、下げるなら下げそうになったら売ればいいし、つまり我々は先のことが分からなくて、日々、要するにもうその日暮らしなんだよな、ある意味な。
いろんな人がその、取った、いろんな理由で取った行動の結果が全てチャートに現れているから、チャートをしっかり見ていれば、トレードできるっていう。
なんで俺がよくぐじゃぐじゃに言ったことを、それからよくまとめて、いいね。その通り、その通り。もう俺来週出なくても大丈夫。もう、
津
田さんが一人でやった。その通りですよ。もう今のもう一回言ってくださいよ。
みんながいろんな理由で、取った行動がチャートに全部現れているから、チャートをしっかり見ていれば、相場先生式ならトレードできるよ、っていうことなんですね。
だからバフェットがおっしゃった、俺は10年後なんて聞かれてもみんな期待してハーバード大学の学生たちとかさ、CNN のさ解説者たちがバフェットさんに10年後聞きたかったわけだよ。でも10年後 I don't know、 わからないって。
誰もわかんないですよ。わからない。何があるなんてわかんないですもん。
その通りです。そしてバフェットさんと一緒にいた共同創業者、だ同じぐらいの年だよ。二人とも息、一言喋ると息、ってやって、二人もね、隣も言ってた。わかりません。わかりませんとか言って。ただ僕は会社のね、会社の経営者がそこでどう読むか見てるだけですっていう感じです。やっぱりね、そうなんですね。で、他を見ると、そのこと、他をいっぱい見ると、自分が追いかけているものがわからなくなっちゃうって、バフェットさんも共同創業者もおっしゃってました。だから、チャートもですね、例えば、雇用統計がどうなったとか、大統領がこう発言したとか、そんなことを、じゃあそれ考えてこのチャートどうやって売り買いするのってのは分かんないですよ。だから全部、すべての集積であるチャートの流れを見て、外野の話とか外野の情報とか新聞とかさ、ラジオ日経の話とか聞かないで、聞いた方がいいね。
たまに聞いていただいて。いや、
日経新聞は読んで、ラジオ日経は聞いて、だけど判断は自分で、自分の本当にシンプルな材料だけでやっていただくということがいいんじゃないですかね。このバフェットの話って俺感動したからね。今日ぜひね、皆さんにお伝えしたかったっていうのが、これがもうこうだね。
今日はバフェットさんのお話、伺いました。以上、株は技術だ投資の制限のコーナーでした。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。今日は現役株塾生ということで、久野さん、原田さんのお二人にお越しいただきました。どうもありがとうございました。この後の延長戦も
やっていきます
ね。よろしくお願いします。さて、この後の延長戦ですが、どんなお話でしょうか。
この後の延長戦はね、株は技術だってやった後考える。
わかりました。どんなお話が聞けるんでしょうか。この後の延長配信も引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それでは最後の締めお願いします。いきますよ。
株は
技術だ。